D2 探偵社へようこそ。好きな言葉はよろしく。探偵の上鶴徹です。
D2 探偵社へようこそ。好きな言葉は向き不向きよりも前向き。探偵の阿久津慎太郎です。
D2 探偵社へようこそ。好きな言葉は上を向いて歩く。探偵の根岸拓也です。
イエーイ、イエーイ。すごい異色な、だいぶ異色な3人ですね。
そうだね、7回目にしてこの7回目にしてこの異色な感じね。
ちょっとこう迷子みたいになっちゃうからね。共通点っていうのは、まあ、お二人はねやっぱり
ジュノンボーイ、うん、一応
あと D2 っていう。
それな、それな、それだわ。
それは外せへんな。
それだわね。
D2だな。
そうだな。
まあ、ここ二人はあの、うん、ネギとアクツは高校生で、
高校生で
同い年
で、一人おっさんやの。
おっさん、おっさん、高三とおっさんみたいな。
高三、おっさん、
高三組で。
なんだろうね。なんかあれ、じゃあ最近のなんか告知物は？
告知物いっちゃいます？
いっちゃいます？いや、行けよ、行けよ、行けよ。行っちゃいますって言ったらなんか行けよ。
僕から行っちゃっていいですか？
いいよ、いいよ。
どうぞどうぞ。
僕はですね、7月10日からオンエアスタートされるウルトラマン銀河に出演させていただきます。主人公のライド光る役として。
主演ってこと？
僕主演なんです。
根岸も大きくなったな。
いやいやいや、身長だけじゃないですよ。
本当うまいこと言うね。うまいこと言うね。
そんなに、
それは結構もう、どんな感じのお話なんですか？
どんな感じのお話？
主人公はどういう子なんですか？
主人公はまあ正義感溢れてて
色黒で、
色黒で、それはもう根岸なんですけどね。
ネギ要素が、
ネギ要素が入ってた。あれ、主人公は
僕でも史上最年少のウルトラマンということで、17歳。今まで地球防衛軍というのがウルトラマンはあったんですが、
はい、
今回はウルトラマンなのに地球防衛軍がないということで、僕が
ちょっと世界観も全く分かんない。
世界観も全く分かんない。
なんかすごい業界用語使われても全然分かんない。そのウルトラマンの何、それないってことはすごいことなのかすらが分からないんだけど、
う
ん、
今まであったんですよ、うん、地球防衛軍というものが。でも
要はその、会社員みたいな人が地球を守ってたんだけど、会社員じゃない人が地球を守るってこと。
そうそうそう、まあ、17歳なんでね、ロンドンにライド光るという人物はいて、うん、突然
ロンドン撮影行ったの？
行ってないんですけど。
行ってないんだ。
行ってないんだ。
びっくりした。
それはもうアフレコでね、
うん、
突然不思議な声に呼ばれて田舎町に行き、
うん、
自分の生まれ故郷に行き、うん、そしたら出会っちゃうわけですよ。
何と？おばあちゃん、
佐賀のロンドンのガバイばあちゃん。ロンドンのガバイばあちゃんに会うという。
なるほどね。ぜひ見てもらいたいもんだね。
ぜひ見ていただきたいです。
ぜひ。じゃあ、あくちゃんは何かある？
はい、僕はですね、今月一の、ウェブの、レギュラー番組で、
うん、
アメスタで自宅警備会の一存というものをやってるんですけど、1時間ただ単に阿久津がずっと喋ってるっていう、ただひたすら喋るっていう。
公共の電波をこう趣味に使っちゃった。
そうですね、趣味と仕事をこう兼ね備えつつ。
あ、でもいいよね。一番
前回の配信とかだともうみんながツーショット写真会って行った方がいいのかって議題が上がって、でそのみんな見てる人がコメントできるんですよ、
うんうんうん、
でそのコメントに対して阿久津もこうやり取りするんですけど、うん、みんながもう行った方がいい、行った方がいい、行った方がいいみたいな感じで、うん、こう応援されて、まあ、先日行ってきたんですけど、
まあ、誰とは聞かないけどさ、あんまり、
写真会に行ってきて、うん、その報告とかをしたりとか。そうなんですよ、ずっと一緒にコミュニケーションをネット上で撮るっていう番組なんですけど、
家でやればいいじゃん。
でも本当に4畳半ぐらいしかないんですよ。いや本当にスタッフさんも全然いなくて、適当に終わる時間だったら終わるボタン押してっつって一人でただ喋ってるっていう。台本とかも全然なくて、もうただ単に本当に阿久津が喋って、それに対するコメントに質問コーナーとか勝手にやって、使ってるシャンプーはなんとかなんとかみたいな、そういう感じで。
ずっとただのネットつなぎのコーラのレスポンスなんだ。
はい、
面白そう。
で本編は本編でまたあるんですけど、
うん、
それはビジュアル系バンド のミックススピーカーズインクというバンドのシークさんという方なんですけど、その人と一緒にこうおしゃべりしたりゲストを呼んだりとかして、いろいろこうなんかサブカルチャーのこととかについてお話をする番組をやってます。
俺もいつか書き込みするよ。
なんで？
わかんない。メール送るからその途端返しといて。
わかんない。通常写真会について語る
っていう。語る。
上鶴さん。
難しいな。
はい。上鶴さんは。
僕はですね、今。
はい。
今か。そうだね、うん。今やってるだろうね。彼の背中の小さな翼という舞台をやっております。 上鶴の新たな一面なのでぜひ見に来てください。よろしくお願いします。
見ましたよチラシ。
見ましたよ僕も。
びっくりしました。普通に他の全然あの共演者の方とか出てない舞台を見に行ったらチラシが入ってて、これ上鶴さんに似てる上鶴さんじゃんみたいな後ろ見て気づいたんですよ。前見ただけじゃ分かんなくて。
分かんないだろうね。
黒髪のちょっとなんかね、
そうだね、
不思議な感じの少年というか青年だったので。
そうだよ今回少年やるからね俺が。
いくつぐらいの？
18。
お、同い年。
18歳の天才やるからよろしく。おこれ以上は見に来てね。
あ楽しみですね。
すごい役をやるんですね。
そうだよ。まだ広げようとする？これ以上言わないよ。
でも大変じゃなかったんですか？その舞台をやってからその舞台に行くまでがスパンが短かったじゃないですか。上鶴さん。
1日。
台本とかどうしたんですか？
もう1日で入れた。でもまあ1日で入れた。
天才だからね。
でも最初の方言われた。武士が抜けてないっつって。少年になってくれって言われた。
あ、武士を、武士役をやってたんですか？
武士やってたから少年に行くってなって、ずっと武士が抜けんかってびっくりした。姿勢良すぎるって言われた。
あるあるですね、これはまさに。
びっくりしたよね。
うん。
さてさて、というわけでね、行きますか。
はい。
このコールを。行くよ。それでは始めましょう。
D2 のオールナイトニッポンモバイル。こちら、D2 探偵社
はい、というわけで始まりました D2 のオールナイトニッポンモバイル。こちら D2 探偵社、今回は上鶴徹と
阿久津慎太郎と
根岸拓也の3人でお送りします。
最後まで聞いてくださいね。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
D2 探偵社、今日のチーフの上鶴徹です。こちら D2 探偵社、最初はこのコーナーです。
ブログに書けない D2 最近の裏話ベスト3。お
はいはい、探偵には表には出ない裏の仕事がとっても重要です、
はい、
ということでここ最近の D2 裏話を発表したいと思います。
はいはいはい、裏話いきますか。
いっちゃいましょう、
はい、
じゃあ誰からいく。
じゃあそれはもう最年長の
俺から。
上鶴さんが言ってくれたらそのレールに沿って、はい、こういう風にやればいいんだなって感じてやりますから。
なるほど、やってやろうじゃない
か。やっちゃいましょう。
はいはいはい、
じゃあ上鶴の裏話。稽古終わりはてんてんてん。
何ですか？
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 聞きたくなるだろう。
何ですかそのてんてんてんは。
今ね、その彼の背中の小さな翼っていう舞台のね、
はい、
稽古をやってるわけさ、
はい、はいはいはい。
で俺鶴って呼ばれてるから今、
はい、
鶴ちょっと残ってご飯食べようって言われて、いつも稽古場でご飯を食べるっていう食事会が定期的に開かれるようになったと思ったら最近毎日
それは稽古終わりにってことですか？
そう、稽古終わりにそこでご飯を食べながら台本見ながらいろんな話をしながらっていう。
稽古場ですか？
稽古場で、
うん、
でやって。
あ、それはもうみんな強制参加ではなく。
強制参加ではないよ、みんな自由にやってるけどなぜか全員いるっていう。だって5人だもん
スタッフさんとかは入られないんですか？
うん、スタッフさんとかはね忙しいみたい。
あ、
大変らしい
よ。なるほどなるほど。
そうそう、今日の稽古見てやることがあるからってスラッと書いちゃうから。
その大体どれぐらいの時間をやるんですか？
1時間半ぐらい。
結構やりますね。
結構やるわ1時間半からね1時間ぐらいだねいつも。
うーん、トークテーマとかって何なんですか？
いやもう今日の稽古について。疲れたって始まってから、はい、ご飯食べながら結局持ってるものは台本になってるっていう。いつの間にかお箸から台本になってるっていう。
でもなんかみんなでご飯行くときはご飯の時ぐらいは芝居の話をやめようよっていう方もいますけど、
う
ん、稽古場だったらなんかそうでもないですよね。
そうそうそう、
稽古場にいるから稽古の話しますよね、うん、って感じで。
そうそうそう、
それ確かに新しいですね。
新しいよ、稽古場にね。あんまり俺残るの好きじゃないからさ、
うん、
基本的に。で人前にあんまりね練習とかしたくない人やからさ、
はい、
でもね今回最年少だから。
うーん、
俺最年少だからね。
へ
え、そうそう、甘えちゃってる今回。
ああ、なるほど。
鶴さんが最年少か。
おい、どういう意味だよお前どういう意味だよ。こうやっとお前やっと喋ったと思ったらこうやって鶴さんが最年少か。
でぜひぜひアクセ見に行きます
よ。あ、ぜひぜひ来てよ。じゃあ、はいはい、じゃあまあ2人とも見に来てよ、
はい、ぜひ行きたいと思います。
ぜひぜひ。
ということで続いてはアクツのブログに書けない最近の裏話ベスト3。すね毛を剃ってます何これはず、
まあ、なんだろうね、エコーかかって言うことじゃないよね。
そうだよね。
すね毛を剃ってます。
いや違うんですよ、これ別に自分の中では普通なんですけど。
おお、
そう、さっき言われたから上鶴さんに。
そうだね、
すね毛剃ってんの、うん、みたいな。上鶴さん剃ってましたよね、すね毛、
う
ん、
そうだね。いやあれは仕事だよ本当に。
今はもう
今生えてる相手見る？
林放題？
林放題。
普通に青年のすね毛、
うん、そうね、大人のすね毛だよ。
大人のすね毛
意外と薄いんですね。
おやめとけやめとけよ。多いの髪の毛だけだよ。
おネギは
僕そんなすね毛、
体毛が濃くないとか。
そうなんです
よ。あくても別に濃くないけど剃ってるよ。
なんでなんでなんで剃んの？
えなんで生やしてんの？
え,
え, え何を栽培してんの？
いや自然と別に生えてるもんだからさ、うん、剃らないじゃん。
えでもだってヒゲとか眉毛とか剃るじゃん。
まあね、そのえじゃあヒゲとか眉毛と同じ感じ？
うん、だってあんまり綺麗なものっていう風に認識してないから、ヒゲもすね毛も。
え脇毛は剃ってんの？
脇毛はねこれが生えてないとダメなんですよ。
これは生えてないとダメな
んですよ。これがね、うん、あの阿久津の美学。
うん、なん
そこのね、いいですか語りますね。あの脇毛というものは、うん、女性は生やさないじゃないですか。
そうだね。
つまり男性の象徴的なものなんです。
うんうん、
だから女性が筋肉を見ていいとか美しいとかさ、かっこいいとか思うんじゃ、男性が見ても、うん、それと一緒なんですよ。脇毛はいいんですよ。美しいんですよ。美学なんです。でも脇毛が生えてるとその自分が持ってるフェロモンの飛ぶ飛距離がの長くなるんですって。
脇毛が？
脇毛が長いと剃っちゃうとフェロモンが途絶えちゃうんですって。あんまり飛ばないんですよ外に。だ脇毛が剃んない方がモテるらしいですよ。
じゃあ脇毛が長ければ長いほどフェロモンが出てるってことだ。
そう、とてか遠くに飛んでる。
遠くに飛んでるってなんだよそれ。
フェロモンが
フェロモンが遠くに飛んでる。
そうそうそう。
えでもさ、なんか恥ずかしくないの？その体操ズボンとか履いてさ、すね毛履いてなかったらさ、みんなに言われない？
生えてる方が恥ずかしい。靴は
女の子とかなんか気持ち悪がられん？
がられない。
あ靴すね毛剃って
んの？すねが生えてても生えてなくても気持ちががられてる。
あそっちか。あコメントのしようがねえな。
そこじゃないよっていう。
へ、うん、じゃあ一生剃り続けんの？二十歳超えたらやめるとかそういうないの？
でもね大人になりたくないからね、うん、そこになってくとねもっとね話が深くなっちゃうんだけども。やっぱ大人になりたくないっていう条件から多分すね毛を剃ってるってことなのかもしれない。
ああなるほどね。
そうそうそう、認めたくないから。
なるほどなるほど。
大したもんだ。
大したもんだな。
はい、
すげえな、すね毛。そうか。
でもだって阿久津がボーボーでも嫌じゃないですか。
まあそうだね。阿久津がなんか翔太郎みたいにぎっちり履いてても。
やめなさい。
はい、もう行きましょう。
じゃあ根岸なんかないの？はい、
ブログに書けない根岸拓也の最近の裏話。でかすぎ笑えない。
笑えないね。
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 全然笑えなかった、
うん、いや僕本当にでかいんですよ。
うん、見てたら分かる
よ。多分分かると思うんですけど身長がでかくて。
今いくつですか？
僕あのプロフィールだと185センチって書いてて、
うん、
あの公式の、
うん、
この前ブログに187センチと、
うん、
本当のことを書きました。
書いたの？そこは伸びてないの？
うん、ですね、また新しいプロフィールができまして、
うん、
そこには188センチと書いてある。
また伸びたの？
なんかよくわからないんですけど。
髪の毛の量とかじゃないの？
多分朝起きたら多分188センチなんでしょうね。
てかもうどうせ伸びるからってさ、事務所ももうめんどくさいからさ、もう適当190とかね、もうどうせ来るでしょここまでみたいな。もうここまで来るでしょみたいな。
目標身長までね。
188ぐらいなんですかね。まあいいんじゃないですか、もう190で。
そうだな、う
ん、でもそんだけでかいとやっぱ日常生活に支障をきたしたりとか
ない
ですか？
いやいろいろ大変ですね。自分実家 の、 和室のところに頭が当たるとか、
うん、
電車の上に頭が当たるとか、うん、電車内
上あら上釣り場ね、
出るところ、
出るところ、
出るところ、だから
タジタジこっちがマジか。
なんだっけ、釣り革はさ、ぶつけるじゃん、あれ、うん、ゾクッとしないぶつけるとおおってなんだよ。
いやもうゾクッとしないだって
何の超嫌なの、あの釣り革もっと高くしてよって思うの。
いやもうだって車両歩いてると釣り革がダラララって当たるから。
分かる、それは分かるよ。
そんなにね、釣り革は大丈夫。
でもさ、そんなにさでかいとさ仕事困るやろ。
いや本当にこの前のウルトラマンの話になりますけど、うん、はい、大変で、ヒロインと僕30センチぐらい身長が違うわけですよ、うん、あら、
物差し1本分、
物差し1本分で抱きつくシーンで、うん、まあ、どっちも遠慮しないで思いっきり抱きつくので、
うん、
ヒロインの身長が僕のちょうど溝落ちで、
うん、
ダーッと走って抱きつくシーンだったんですけど、うん、思いっきり僕吐き気がするっていう。
なんで？
抱きついた後に溝落ち食らって、ヒロインの顔面が
顔面がちょうど
ヘッドバット食らったみたいな、うん、ジュワッジュワッジュワッジュ
ワッジュワッ。あと2人のシーンだと、うん、僕は股を開いて、
うん、
女の子は平台に乗るっていう。
あーなるほどね。
カメラマンさんが、光るいつもの了解ですって僕また開くっていう、縮むっていう。本当に いじられるんですよ。
大変だよな、カメラマンさんもな。
本当に嫌な顔されます。
まあでもしょうがないよな。
しょうがない。だって、ネギはさ、変身するわけでしょ？
うん。
で、その変身したさ、ウルトラマンはさ、ネギよりちっちゃくなっちゃう
んだよ。スーツアクターさん、まあウルトラマンギンガより僕でかいですね。変身するとちっちゃくなるっていう。
そうだよな。
だっていないもんね、こんな大きさのスーツアクターさんって。
う
ん、
制作発表で、ウルトラマンと記念撮影があったんですよ。
うんうん。
初代マン、まあ初マンって言うんですけど、あとウルトラマンギンガと、
うん、
記念撮影があったんですよ。僕のせいで、ウルトラマン銀河とシャマンは、平台に乗るって。
待って待って待って。じゃあ、初代ウルトラマンでシャマンってことは、ネギシは欺瞞ってこと？
違う、ウルトラマン太郎とか、ウルトラマンティガとか、うん、下になんかあるじゃん、名前が。
う
ん
う
ん、
僕はウルトラマンとかね。
そうそう。多分初代ウルトラマンだから、うん、ウルトラマンの、ウルトラマンって言うとみんなを言っちゃうわけ。
そうだね。う
ん、だから初代ウルトラマン、初マン、つぶらいの方はもう初マンで通ってます。あとウルトラマン銀河が僕ら初めて見るっていうところで制作発表が、うん、なんかプロジェクターで後ろの画面にドーンって映し出すの、
うん、
銀河の紹介を、
うん、映像ね、うん、
でまあプロジェクターだから、まあ光を当ててるわけじゃないですか、うん、まあ僕ら5人がそこに立ってて、僕がセンターに立ってるわけですよ、うん。銀河が出てるのに僕のプロジェクターが目に当たるっていう。
僕のプロジェクターが目に当たるどういうことだよ。
僕の目に、
僕の目にプロジェクターが来るって
そっち
だ。光が、だってあれ、だって目、直接見たら目やられるよね。
やられるよ。
リハと本番で目つぶし食らいました。うん、その後周りが見えないっていう。
目つぶしと、溝落ちと、
踏
んだり蹴ったり、
踏んだり蹴ったり。お前それで守れんのか？
守りますよ。
お楽しみだね。
楽しみにしてます。
7月10日です。
はい。
いろいろあるもんだね。
いろいろありますね。
久々に話すとね。